はい、皆さんこんにちは、ノーマライズ FM の、今日は第13回になりますね。多分今収録しているのが12月の27日なんですけども、まあ、これが年内最後のね収録になるのかなと思ってます。はい、で今日はですね、この今年の締めくくりとして、来ていただいたゲストはですね、クリエイティブコーダーの、高尾俊介さんに、本日はゲストで、お越しいただいています。高尾さん、本日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、高尾俊介さんといえば、もう今年はねかなりいろいろなところで話題になった方だとは思うんですけども、今日はですね、なんかそのですね、私と高尾さんが直接口頭でやり取りするのは今日ちょっと初めてというのもありますので、まあお互いにねいろいろその気になっていることとかもありますので、まあ、そのあたり雑談、よりな感じでね、あの気軽な感じでトークをねしていければと思っていますので、本日も早速始めていきたいと思います。はい、では、早速なんですけれども、まずは、まあ皆さんね、もう高尾さんのことはご存知だとは思うんですけども、まずはね、自己紹介から、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。高尾俊介と言います。肩書きは、クリエイティブコーダーって最近は本当に名乗っていて、まあこう不思議だなと思ってるんですけど、板についてきたというか、で、まあ、アーティストでも、プログラマーでもないというか、その間ぐらいにいる、その、ちょうどいい感じを目指してやっています。で、普段は、実は大学の教員をやっていまして、兵庫県神戸市にある、江南女子大学というところの、文学部の中にさらにメディア表現学科という、学科があって、で、そこで、教員をやってます。主に、プログラミングとか、デジタルファブリケーションとか、まあ、コンピュータグラフィックスとか、割と新しめのコンピューターで表現する事柄に関する授業だったりとか、まあ、ゼミを開いてたりとかして、基本楽しくやってる感じです。
はい、ありがとうございます。なんか、もちろん私も、その学校の、教員をされてるっていうのはもちろん知ってはいたんですけど、そのデジタルファブリケーションとか授業で扱ってらっしゃる細かい内容って実際その、なんて言うんでしょう、そのポートフォリオ上で拝見することはもちろんあるんですけど、なんか具体的にもうちょっとこんなことをやってますよみたいなところって、もう少しなんか突っ込んで聞けたら嬉しいなと思ってたんですけど。
ああ、そうですよね。デジタルファブリケーションは大きく2つぐらい、授業の目標があって、一つはまあ、デジタルファブリケーションって何なのかとか、その、ここ、まあ15年ぐらいだと思うんですけど、デジタルで何か形を起こしたりとか、出力したりとか、それがまあ、紙のプリントアウトとかではなくて、3次元の形を出力するとか、削り出すとか、そういった事柄に関する新しい、まあ、技術が登場して、なんか物の作り方とか、私たちの生活に関わる部分で変わるよね、みたいなことを教えているつもりで。実際には、ブラウザベースの、Tinkercad っていう、ウェブアプリケーションがあって、まあ、それを使って、モデリングというか、3DCAD 的なことを学んで、3D プリンターで出力したりとか、レーザーカッターで出力したりとかっていうのをやったりするような授業です。
なるほど。なんか、ファブリケーションと言っても必ずしもなんか布とイコールではないくって、いろんな 3D 的な造形の様々なものを広く包んでファブリケーションって言ってる感じなんですね。
ファブリックとファブリケーションの、なんか、ファブリケーションって、なんかね、日本語訳すると、こしらえるとか、
ああ、じゃあ、布っていうイメージがあるのは日本人的な感覚なってことなんですかね。
そうかもしれないですね。なんかね、もうちょっと広い、その、デジタルでなんか作るみたいなぐらいの雰囲気なのかな。
ああ、なるほど。なんか、勝手にファブリケーションって布かなと思ってました。なんで、そういうわけじゃないですね。
なんか感じとしては、コンピューターで、なんかその、例えばプリンターだったら、XY 方向にヘッドが動いて、紙にインクが乗っかって、なんていうか、文書が出力できるよみたいなものだと思うんですけど、それを、例えば XYZ の方向、みんな、おそらく WebGL スクールとかの事柄も知って、これ聞いてらっしゃると思うので、そういうこう座標みたいな話をしちゃうんですけど、その、3D の制御というかな、そういったものができる、様々な機械を使うと、もうちょっと立体が出せるよねとか、ロボットアーム使うと、もうちょっとこう、なんていうのか、5軸とかで動かせて、複雑な形っていうのを、まあ、出力できるよね、みたいなことを、まあ、やる分野なのかな。
なるほど。なんかすごい面白そうですね。なんか、その、ちょっと今、すいません。私、勉強不足だったんですけど、その文学のさらに下のレイヤーに、その、なんかデジタルなものが収まってるっていうのが、ちょっと、なんか面白い感じがしますね。なんか不思議な感じもするんですけど。
不思議な学科です。
不思議な学科ですよね。なんか文学の下にさらになんかそういうデジタルな領域が入ってる。まあ全然よくよく考えてみればおかしなことではないんですけど、なんかどうしてもね、コンピューターサイエンスっていうとこう理系なイメージがあるから、なんかちょっと不思議な感じもしましたけど、まあでも、その授業の内容だったりとか取り組まれてる内容を聞いた感じは確かに、ね、プログラミングだけってわけでもなくて、まあ、3D というだけでもなくって、まあ、いろんなものを含んだ、まあ、なんか、授業の内容になっているのかなって、今想像、勝手な想像ですけど、うんうん、お話を聞いてて想像しましたね。
うん。なんか、もともと、おそらく教養とか、どう言ったらいいんだろうな、リベラルアーツ的な感じの、まあ、学科の教育方針というかな、その、分野の中にコンピューターで表現することとか、まあそういうのも入ってくるよね。2010年代、20年代はみたいなところがあって、新しくまあそういった授業が科目として作られて、まあそこになんか入ったというか、スッと収まったのが、私という感じなのかもしれないです
。いや、すごいね。なんか、いや、私なんかはその学校の先生なんて、って考えたこともないんで、どういうキャリアだったらそういう人生になるのかなってすごく不思議ですけど、まあでも、どういう経緯でその先生をやられ、なんか知り合いのつてでとかそういうことなんですか？全くちょっとすいません。私全然想像がつかないですけど。
いえいえ、全然大丈夫です。僕は、実は結構キャリアで言うと、いろいろこう、大学と民間を右往左往していってというか、ウェブのまあ制作会社というか、みたいなところで、ウェブ制作の仕事をしていた時もあったし、大学の助手をした時もあったし、みたいな感じで、結構その行ったり来たりしている間に、どっちに行くのみたいな時に、たまたま大学教員になったというか、を、まあ、今のタイミングでは目指したというか、ところでしたね。それがまあ、ちょうど2015年ぐらいだったんですけど、その頃にちょうどそのクリエイティブコーディングっていうような今やっている表現することを目指すというか創造性を思考するようなプログラミングのあり方としてクリエイティブコーディングっていうのを始めたところでした。
じゃあ大学のそのまあお仕事の話はお仕事の部分でいろいろな変化はありつつも。なんて言うんだろう。その、大学教員になると同時ぐらいのタイミングでクリエイティブコーディングも趣味で始めたみたいな感じですか？
そうですね。時期的にはちょっと前かな。大学教員になったのは2017年からなので。
はい。
まあ、その、なる前の、もやもや期っていうのかな。こう、キャリアどうしようとか、はい、なんか、自分の人生どうしようの方が大きいかな。当時は多分2015年だから34とか33とかそんくらいだったと思うんですけど、それぐらいの自分の残りの人生というか、もう30半ばだけど、 プログラマー35歳定年説とかあるけど、どうしようみたいな。うん、そうですね、なんかそういう、なんか、まあ、もやもやした感じを当時は抱いてて、うん、で、住んでた場所も結構田舎の方だったので、まあ、なんというかな、まあ、くすぶるのにもってこいというか、なんかちょうどよく、なんか人生悩んでたっていうか、うん、これで。で、そのと、そこになんかスポッとハマったのが、その箱庭的にプログラミングができるような、まあ、今の、環境だったのかな、表現手段だったのかなとは思ってます。
うん、なるほどな。なんかすごく、本当になんか、めっちゃ勝手な話ですけど、すごく共感できるところが多くて、なんか私も30代になってから職業プログラマーになったんですけど、まあその前は、パチンコ屋さんの店員やってたりとか、
うん、
あとはなんか倉庫でフォークリフトを乗ってたりとか、まあ全然違う仕事してて、で、やっぱり30も半ばになると、本当になんか転職するならもうそろそろ、だんだんチャンス減ってくるなってやっぱり30代になるとだんだん思い始めるタイミングで、で、私はたまたまその WebGL と出会いがあり、まあ職業プログラマーではなくて完全な趣味ではあったんですけども、まあそれを通じてなんかこう、WebGL の人っていう、なんかこう虚像が出来上がっていって、はい。で、それによって、まあ、なんとなくその、まあ、縁もあって、運もあったと思うんですけど、まあ、今は、巡り巡って職業プログラマーになれたんですけど、やっぱり同じように、高尾さんと同じように、なんていうか、このまんまでいいのかなっていうのすごいあったし、なんかこう、自分の好きなことで仕事しながら生きていくっていうことが、すごくできるとは思ってなかったですね、昔は。まあでも、まあ今はなんか、やると決めてやってきたつもりではあるんですけど、なんかすごく今のお話は、共感できる部分がありますね。多分世代的にも同じぐらいですよね。うん、私多分81年生まれなんで、1981年生まれなんで。
同い年です。
同じぐらいですよね、多分ね。そう、だから
なんか、お笑い芸人の同期みたいな感じですね、なんかね。
そうですね。そうですね。だからちょうど多分私も2015年とか14年ぐらいに、職業プログラマーになるかならないかぐらいのタイミングがそのぐらいだったんですよね。だから、多分同じぐらいの頃にもやもやしてたかもしれないですね。
そうなんですね。僕、ドクサスさんは、ウェブで知ってて、どっちかというと、その、始めた頃からすでに、ウェブサイトあったよなとか、ありましたよね。ありましたよね。ま
あでも、そうですね。多分、うん、WGLD っていう、WebGL の解説サイトみたいなのがあるんですけども。
いや、あります。読んでたと思います。うん、
あれが多分、2012年ぐらいから多分始めてますね。まあ、なので、その頃は本当に、昼間はパチンコの玉を流して拾って、夜にプログラミングをして
すごい
感じの頃ですね。
へ、うん、
そういうくらいの頃ですね、あれは。
すごい。いや、WebGL というか、まあ、シェーダーとか GLSL 周りも、まあ、挫折ずっとしてるんですけど、うん。なんか、勉強しようと思った時は、ウェブサイトを覗いて、見てたと思うので、いや、今回はすごい、こんなことあるんだなと思って、うん。感慨深いというか。
いやいやいやいやいや、うん、そんな大したものではないです。私なんかは別に。まあはい。まあ、お互いにちょっとね、多分、ツイッター越しとか、ウェブサイト越しにこの人すげえなって、多分お互いに思ってるパターンだと思うんですけども。はい。まあでも、なんですかね。まあだから本当に今の話ちょっと話戻しちゃうんですけど、高尾さんのまあ、経歴を別に、どうこう言うつもりは最初は別になかったんですけど、なんか今の話を聞いてたら、なんかすごく身近に感じられるようになったというか、
うんうん、
私も似たような感じだったなーってなんかちょっと懐かしく思い出しながらお話をちょっと今聞いてましたね。まあ、そうするとじゃあ、結構あれですか、今でこそ結構 P5 でクリエイティブコーディングをしてみたいなこう、イメージがすごく高尾さんの場合はある。ありますけど、まあ、P5 ってわけじゃないのか、プロセッシングなんですかね。
うんうん。今はもう P5JS しか書けないというか、 書かないぞぐらいの気持ちになってきましたけど、
うん、なんかそこは、なんかどういうチョイスがあってそういう風になったんですか？
難しい。最初はプロセッシングでやってたんですよ。
はい、はい。
で、ただ、プロセッシングの、どう言ったらいいんだろうな。やっぱり環境とか言語って相性があるような気がしてて、で、そこら辺の硬さ、柔らかさというか、もっと言うと、こう、JavaScript の柔らかさ、適当さ、みたいなものが、なんか始めてすぐ、2017年、8年ぐらいだったと思うんですけど、その頃に、プロセッシングから P5JS に切り替えたんですけど、その瞬、割と早い段階で、あ、こっちの方が自分に合ってる。しっくりくるなって思ったのが P5JS で、それ以降、ずっと P5JS を使ってやってる感じです。
なるほど。なんか本当すいません。私あんまり実はプロセッシングとかわかんなくて、勉強すればすぐわかるような、その、平易なプラットフォームと言ったらいいですかね。その言語的にはすごく、扱いやすく工夫されてる言語だとは思うんですけど、私はあんまり個人的には触ったことがなくて、多分 P5JS の方がやっぱり基本ベースが JavaScript だから、なんかこう言語仕様的に書きやすいみたいなのは、があるってことですよね。多分今のおっしゃってたところって。
性格的なものがきっとあると思ってて、なんかかっちりやりたいとか、なんかエラーとか、なんかそういうのと、なんか、うまく付き合いたいとかの場合は、おそらく Java ベースのプロセッシングの方が、もしかしたら合ってるかもしれなくて、
うんうんうん、
僕みたいな、なんか、別に動けばいいやみたいなとか、なんならフレームレートとか気にしないよとか、うん、解像度とか計算量とか気にしないよみたいな人は、もしかしたらその、ブラウザで、なんていうか、いつでもコーディングできるみたいな、なんかそういうメリットの方、インストールいらないとか、なんかそういうところに魅力を感じるみたいなことはあるかもしれないですね。
そうですよね。なんか私も結構その WebGL のいいなって思うところはそういうところというか、別に C 言語とか Java を使って OpenGL で書くこともできなくはないと思うんですけど、やっぱりブラウザでさっと動作確認ができるとか、こう敷居が低く感じられるようなところがやっぱりありまして、それで WebGL をずっとやってるところもあるんで、なんか P5JS の方が手軽っていうのはなんとなく想像ができるなという気がします。
いや、本当グラフィックスプログラミング入門を読んで、すごい、これ書けるんだったら P5JS とか全然できると思いますって思いました。
私の書籍の話ですか？
そうそうそう、
うん、ありがとうございます。なんか本は、WebGL とか全然出てこないので、
うん、
すごくその、なんて言うんだろう。本当にグラフィックスプログラミングの初めの一歩になればという気持ちで書いた本ではあったんですけど、そうですね。結構、やっぱり、ベクトル扱う部分を自分で自作したりとかっていうのは、それをこう、生涯使っていくかどうかは別として、概念を勉強する入り口としては、ああいうのを自分で作ってみるっていうのは、いいのかなと思いますけどね、個人的には。
いや、なんかこのあたりの事柄って、なかなかこう、ブレイクダウンして、なんか解説されてる書籍だったりって、すごく少ないので、僕は個人的にこれを P5 で勉強するってめちゃくちゃいいなと思って、たまに開いて読んだりはしてます。
あ、そうなんですね。いや、なんかすいません。
いやいや、そんなそんな。うん。いや、わかんないし、わかんないというか、僕は全然理系の人間ではないので、この行列とか、いわゆる難しめのプログラミングの部分は、なんかこういうふうに本読んだりとかして当たって、うん、ちょっと使わせてもらうとか、しめしめみたいな感じでやってるので。
わかります。すげえわかります、うん。私もそうです。私もやっぱりあんまり得意ではない。あんな本を出版してはいますけど、そんなになんか言うてそんななんか得意ではないんで、なんていうか簡単なことしかやっぱりできないんですけど、でも、 やっぱりすごい人たちの文献とかをやっぱ漁って、これ使えるぞってなった時は確かにしめしめってなりますよね。
うん、そういうものがたくさん増えて、まあやってると増えるので、ありがたいなとは思ったりしてますね。
いやあ、ありがとうございます。まさか自分の本の話するとは思ってませんでしたが。はい。まあでもあの本も、なんかあれは確か出版社の人が、その、WebGL っていうことも込みで最初になんかグラフィックスの本を書いてくれませんかみたいなすんごいふんわりした依頼が来たんですよ、当時確か。で、私の方で、その本をまあ出したいっていうのは分かりましたと。まあでも初心者向けの本を出すっていうコンセプト、まあそれが最初にあったんですけど、まあそういうコンセプトであれば、あの WebGL 多分入れない方がいいですよって言って、まああえてキャンバス 2D で、その数学的な部分とかも触りだけ、本当に簡単なあの部分だけでも入れた方がいいんじゃないですかって言って結構軌道修正して作った本ではあって、なので、なんかその、WebGL とは関係のない領域でもそうやって参考にしていただけてるっていうのは、なんかすごく、嬉しい気持ちになりますね。
いや、はい、本当になんか P5JS で、なんかいい感じにラップされてる、その、なんていうかな、メソッドとか、そういったものの、なんか奥にあるものが、こういうもので、こういうふうに書かれてるんだとかに触れられたりとか、なんか、キャンバスの API ってこういうふうに、ああ、じゃあ別に P5JS もぶっちゃけこういうふうに書けば書けるじゃんみたいなとか、いろいろこう、なんか僕は発見がたくさんあって、ドローイン、コンテクスト 2D のところとか、すごい突っ込んだ話になったんですけど、勉強になると思って、まあめっちゃ読みました。うん、
いや、ありがとうございます。なんかそうですね、あの本もすごくなんか、私の観測できる範囲ではめっちゃ好評だったんですよね。まあだから、すごく嬉しかったんですけど。
う
ん、
いや、分厚いというか、内容がめちゃ濃くて。うん。
ああいう本あんま実際そう言われてみると確かに、特に JavaScript ベースのものってあんまないかもしれないですね。うん。まあ私が知らないだけ説もありますけど。
だから P5JS 経由からのここに行くのは、実は意外といいルートなんだなと思ってます。うん。
ああ、なるほどな。うん、まあ、それあるかもしれないですね。やっぱりなんか、よく、私自身がその、開催してるスクールの、講義の中とかでも言ってることなんですけど、その、一番最初の入り口は、できるだけ間口広い方がいいというか、その、簡単にできる方がいいと思っていまして、その、すぐ、ちょっと適当に書いてもパッとまず絵が出てくれて、そこに純粋なこう喜びだったり、感動だったりがまずわってあることが結構大事だなって私自身は思ってまして。で、その、まあ WebGL のスクールで言うと最初はライブラリ使ったところから始めるんですよね。その、いきなりネイティブな WebGL の API を扱うんじゃなくて、まあ、ライブラリを使ってまずは簡単なこう、ジオメトリをまずは出してみましょうみたいな話からやるんですけど、なんかその、クリエイティブコーディングとか、まあもっと広い分野で言うと、まあ GLSL で何かやるとかっていうのもそうだと思うんですけど、結構やっぱ最初はなるべく簡単な、手軽に感動を味わってもらいたいなっていうのがあって、まあ iPhone とか書くときもなんか、そういう手助けができたらいいなとは、常々思ってはいるんですけどね。まあ、サイト運営とか、本を出すとか、まあ、そういったところが、その、なんて言うんですかね。まあ、おこがましいんですけど、少しでも、誰かの役に立てば、みたいな感じで、結構私なんかは普段やってることが多いですね。うん。
素晴らしいっす。いや、もう本が出せるとか、本を出すっていうところが、まず、なんか膨大な知識を、こういった形でまとめて、で、誰かに届けるみたいなことを、まあ結構時間をかけてやらなきゃいけない作業っていうのは、なんか想像しただけでわかるというか、数ヶ月かかるとか数年かかったりするじゃないですか。だから、そこは本当に、まあ、僕は出してないので、リスペクトしかないですね。
いやいやいや、いやそんな、でも多分、あれですよ。おそらく考えることって結構学校 校の授業とかで使う資料の作り方に近いものはあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、やっぱりその分かりやすく伝えるためにはっていう工夫がやっぱり伝える側がまずその工夫を考えながら作らないといけないと思うんですけど、まあ、本を書く、まあ、本を出してるってなんかすごく迫がつくしね、すごいことのように最初はすごい感じるんですけど、まあ、でも私なんかが思うのは、うん、その割には合わないんですよね。やっぱ時間がめっちゃかかるから、すげえ大変なんですよね。だからその割に合う合わないで言うと割には合わないんですけど、やっぱりなんかその本を出したいっていう、なんか憧れみたいな気持ちだけ、だと最後まで書ききれなかったりするんじゃないかなと思っちゃいますけど、うんうん、やっぱ誰かの、ね、役に立ってほしいであったりとか、少しでもこう業界とか界隈の底上げに少しでもつながればなとか、なんかそういう別のなんか思想を持ってないと結構大変なのかもしれないですね、
うんうん、確かに。でもなんかやっぱ本って残るから、そこはすごいメディアだなというか。
そうですね、
うんうん、なんか自分も最近はそのグラフィック国に関連する書籍とか当たってるときに、まあ、1970年代とか60年代とかに出てる 図案の本とかを読んだりするんですけど、残ってるから読めて、なんかね、葛飾北斎の図案集とかもそうですけど、アーカイブされてるやつが、あの、博物館とかで公開されてるから読めて、ああ、すげえ、みたいな。でも、ウェブサイトとかは結構ね、
そうですね、
なんか10年前とか20年前のウェブサイトとかも全然見れなかったりとか、ね、インターネットアーカイブとかでも、あ、見れないわ、みたいな。あれ、あの記事読みたかったのにとか結構あるから、やっぱり本って形式で情報残したりとかするっていうのは非常に重要なんだなと思ってますね。
そうですね。確かにそれはあるかもしれないですね。なんか、本当にたまたまなんですけど、今日ツイッターでとある方が、あの、書籍をまあ出されてる著者として書籍を何冊も出されてる方が、たまたまツイッターで言ってたんですけど、その人の場合は本を出すということの動機は、自分の思考のアウトプット先として物理的に残るものとして書籍があるっていう考え方をされていて、その、後から自分が必要、その知識が再度必要になった時にその本を引けば、過去の自分のアウトプットを確認できるし、その、どちらかというと自分自身のアウトプット先として書籍というプラットフォームがあるっていう考え方をされていて、あ、なんか面白いなって思ったんですけど、なんか今の高尾さんの話はそれもちょっと近い部分があるかもしれないですね。
うんうん、
うん。なんか残っていくことの大切さみたいなのって、確かにデジタルなデータだけだと危ういところがあるというか、やっぱ物理的に存在しているからこその、存在感ってありますよね。
うん。うんうんうん。いや、なんかドメインが一生ね、そのドメインであってとか、状態だったらまた違うんでしょうけど、現実、まあ期限あるし、なんか自分のドメインをみんながね、なんか維持してくれたりとか、未来永劫を使えるわけじゃないから、じゃあリンク切れちゃうよねとか、この情報どこ行っちゃうんだろうね、ドロップボックスのなんか契約も20年後、あるかなとか、
うん、
なんかテンポラリーなものなんだなとか、うん、思ってしまう時があって、うん、
そうですね。まあ、本だったらもう物理的に存在してますからね。
うん、で図書館に入るし、
うんうんうん、誰かが手入れしてくれるというか管理される仕組みが世の中にもうすでにありますもんね。
うん、それがしかもなんていうか比較的安価な値段で。手に入れることができるっていうのはまあすごいことだなぁと、
ね。確かに、うん、確かにそうですね。なんか私なんかはすごい小さい話ですけど、その Kindle で買った電子書籍は Amazon がなくなったら読めなくなっちゃうなとか、なんかそういう小さい庶民的なことはよく考えますけど、うん、なんかそう言われ、なんか今の話本当にそうですね。なんか図書館に入ってれば、下手したら100年後だって普通に見れる可能性ありますもんね。
いや、そうなんですよね。図書館に、うん、まあ、こう、分散保管されてるってことだと思うんで、いや、もう、絶対見れますよね。
100年後でも、まあ、日本が存続していれば、おそらく普通に見れますよね、多分ね。そう考えると、本当にそうですね。なんか、本を出すっていうことの、すごい、 なんだろう、アドバンテージというとちょっと違いますけど、すごい意義のあることなんだなっていうのが、なんか急に分かったような気持ち、気になってきました。
これまでなかったけど。
うん、いや、なんかそう、私の中では割に合わねえなぐらいの感想しかなかったっていうか、まあ別になんて言うんだろう、いやいや出してたとかではないんですよ。ちゃんと、真面目に頑張って書籍の執筆はするんですけど、まあ、とはいえ、その、やりきった後に、ああ、もうしばらくいいわって気持ちになっちゃうぐらいやっぱ大変で、だからまあ、こう振り返った時には大変さが先に押し寄せてくるというか、その記憶の順番としては。まあ、やってる最中はね、すごく、真面目に一生懸命やってはいるんですけど、なんかそこにこう、新たな価値が今、見出されたというか、そういう見方もあるんだなって、結構新鮮な気持ちが今しておりますね、私。
いや、しかもなんか、残る本と、まあその、まあ、残らない本というか、なんか参照、まあ、しづらい本というのかな、ある気がするんですけど、ドクサさんの本は、残る本タイプの情報が詰まってる。
いや、そうですかね。
いや、僕は、そのキャンバスとか、そのウェブの API 周りの、なんていうかエッセンスが詰まってて、そこはまあ、その、P5JS とかそういうこう、なんていうかな、ラップされてるライブラリの使い方とか、そういうものの、もっと奥にあることだから、別に、なんだろう、それが変わったりとか、なんか、もうキャンバスじゃないんですよ、みたいなことになっても全然、読めるというか。
まあそうですね。まあそうかもしれないです。なんかベクトルがどうしたこうしたとか。まあそういう話は確かにキャンバスヌンとか関係なく使える知識になるとは思うんで。まあそういう意味ではそうですね。なんかこう、ホーミングミサイルの数学っていうのはこうですよみたいな話とか。まあそういうのはどんなプラットフォームでも確かに活用できる話ではあるんで。
こう、その辺が詰まってて、なんか、おすすめなんで、みんな買ってください。
いやー、恐縮です。なんだかこんな宣伝していただいて、なんかすいません。
買った方がいいです。クリエイティブコーディングとかやりたい人、買った方
がいいです。ありがとうございます。まあでも、実際そうですね。なんか、普段結構どうやって勉強というか、どう言ったらいいんだろう。その、高尾さんの中で、やっぱりこう、まあ、新しいことを勉強するのももちろんそうだし、日々の創作のシードというか種と言ったらいいんですかね、その、アイデアの源泉みたいな部分って、一体どういうインプットがあって、今の活動があるのかなっていうのは結構その、多分見えない部分もいろいろあるんじゃないかなっていう想像がありまして。まあ、だからま、始めたきっかけもそうだし、今どういうインプットからのアウトプット、どうなのかなっていうのもちょっといろいろ聞けたらなっていうのはあったんですけど、なんか今のお話、今までのお話聞いた感じだと、まあクリエイティブコーディング始めたきっかけ自体は割となんとなくというか、そのモヤモヤした部分の中から自然とたまたま手に取ったみたいな感じだったんですかね。
そう、なんか僕自身はどう言ったらいいんだろう、プログラミングとかはまあやってこなかったわけではないですけど。なんか自分の、なんていうかな、一つの、こう、なんていうのかな、こう、ストロングポイントっていうのか、こう、自分はこれがやれるとかっていうのに、プログラミングっていうのはあんまり考えたことはなくって、どっちかっていうと、自分のやりたいことを表現するための、まあ、道具だったりとか、なんか、コンピューターにそれをやらせるとか、なんか自分の実現したいビジョンを実現するためにプログラミングはあるみたいな風に考えてて、で、まあそういうモチベーションでいろいろこう何回もその今やってるデイリーコーディングじゃないですけど、プログラミングの学習みたいなのを続けようと試みたことはあったんです。それまでも2015年以前もおそらく7年間ぐらいかな、大学院卒業してから、ずっと、年に2、3回はやってきてて。
はい。
で、それが続いたことはなかったんです。全く。
やっぱ2、
3日で。
難しいってなっちゃう感じだったんですか？
というか、そうですね。それもあるし、 まあ、その、まあ、例えばサンプルコードがあったりとか、なんかこういうふうにかっこいいコードがありますみたいなものを移して、そこから先が自分では思いつかないというか、なんか、その、で、いろいろ今思うと、なんていうか、こうしてればよかったとか、なんか、例えば仲間を、なんか見つければよかったのかなとか、うん、その自分のモチベーションを高めるような何かをすればよかったのかなとか思うんですけど、とにかくその頃はずっとそこら辺が見つからなかったので、挫折繰り返してて、で、たまたまその2015年ぐらいは、その自分がいい感じに空っぽだったのもあって、そのダメな自分っていうかな、あの適当な自分みたいなのを結構スッと受け入れられたんですよね。そのわかんない、まあ、いっかみたいな、そのプログラミングして、その写しただだけ、まあそれもいっかみたいなとか、ちょっと書き換えただけ、うん、あ、書き換えてこんだけ変わるんだったらいっかみたいなとか、うん、なんか自分をそのなんだろうな、許してあげれたというのか、それがすごい、まあいい感じに続けられた、なんか最初のポイントだったかなと思います。
めちゃくちゃ面白いですね、その話。なんか、
あ、そうですか。
はい、あの私もなんか今日本当に別に無理やり揃えようとしてるわけではないんですけど、私もやっぱ似たような感覚があって、まあ、さっき WGLD っていうウェブサイトの話がちらっと出てきたんですけど、実はあのサイト始めに書き始めたぐらいの時って、私 JavaScript も初心者だったし、その WebGL もぶっちゃけ今考えると全然わかってなかったですよ、当時書き始めた頃は。で、それはなぜかっていうと、高尾さんと同じように、人様のコードをまずパクってきて、まあ、パクってきてという言い方ちょっといいかどうかさておき、まずは参考にさせてもらって、まず丸写しするんですよね、まずは。で、動くかどうか確かめてみて、で、動いた、よかった。じゃあ次に、ちょっとここを変えてみよう。変えたら、結果がこう変わった。あ、なるほど、これがこう変わるってことは、多分こういう違いがあるってことなんだな、みたいな風に、その、私の場合は結構まず、人のところから持ってきて自分の手元で動かしてみることから始まり、その理屈云々ではなくて結果を見ていろいろ考えたりしてたですよ、当時。なので、なんかこう、WebGL でシェーダーをこういうふうに書くとライトが当たったかのように陰影がつきます。で、そのつきますよっていうサンプルをまず持ってきて自分の手元で動かしてみて、まあ、確かに陰影がつくなと。まあでも理屈は分かってないんですよ、全然。全然分かってなくて。まあでも陰影がついたより確かに見えるな。じゃあちょっとそう、ここまでできたんだったら、まず初期化処理の部分ぐらいだったら説明できそうだなって言って、まず初期化処理の記事を書いて公開してみたいな感じで、その理解は後回しで、まずできたっていうことだけで、なんかこの自分の分かる範囲だけを無理せずアウトプットしていく。で、分かんないことは無理に説明しようとせずに、わからなくってもなんていうか別にあんま深刻に捉えないというか、まあどうせそのうちわかるだろうと思ってやってたんですよね、当時。まあだから後から1年2年続けていくと、やっぱりだんだんそのシェーダーの中でどうしてこれが正解なのかっていうのが、まあコードを何回もやっぱ触ってればわかんないなりに、ベクトルってもしかしてこういうことなんじゃねえかなとか、そのベクトル同士の内積外積って多分こういうことなんじゃないかなっていうのが、やっぱ続けてるといきなり分かる瞬間っていうのがあって、で、そうすると具体的に説明ができるようになるんですよね。で、私は結構それの繰り返しをずっとしてきただけというか、最初は本当に何も分かってなくて、すげえ適当なこと書いてるなって思うような記事とかがたまにあるんですよね。こいつ分かんねえまんま書いてんなっていうのが、今見ると分かるのとかがあるんですけど、ただ、その、WebGL のスクールとかでもよく言うんですけど、その分かんない自分を残念に思ってしまうと続けられないですよね。辛くなっちゃって。だから、その、まずはできたっていうことに喜びを感じてほしいし、なんかそういうところをモチベーションにしてもらう努力は結構しますね。私のスクールやるときとかも。だから、なんか今の高尾さんのお話も、その自分を許せた っておっしゃってましたけど、なんかその感覚はすごいわかりますね。それすごく大事なことのような気がします。
うん。なんか、やっぱりすごくできる人が周りにいたりとか、特にまあ、続けてる人しか残らないんだったら、なんか適者生存的にそういうふうに、ね、なんか、プログラミングはまあできる人がいて、自分はできない側なんだみたいなふうに、まあしばらく思ってた気もするし、今も別に自分はできると思ってなくて、どっちかっていうと、その、挫折とか、わからないを経験してきてるし、今も経験してるから、なんか、一緒に仲間を増やせる側というか、まあできる人は別にいいというか、ほっといても多分できると思うから、どっちかっていうと、その、わかんない人とかに寄り添っときたいというか、自分もわかんないし、わかんないよねとか、どうやってやったらできるようになるだろうねみたいなのを考えてるのが結構楽しいというか。
結構じゃあ最近のその、まあ最近だとすっかりそのデイリーコーディングっていうものがある程度高尾さんの中でも確立してんのかなとは思って見てるんですけど、なんかそこはなんかどうなんですかね、その続けていくモチベーションなのか、あるいは何か小さなゴールみたいなものが常にあってそこに向かってる感じなのか、ちょっとわかんないですけど。
そうですね。まあ、なので、2015年とか、まあ始めた頃のデイリーコーディングと、今の、まあ、デイリーコーディングというかな、やってるモチベーションとか、その、やってる目的みたいなのも少し変わってきて。
なんかすごいそこ興味があります。
始めた頃はやっぱりその楽しみもあるんだけれども、とは言ってもその、やっぱできるようになりたいとか、なんていうか、書けるようになりたいとか、そういうふうなところが、ちょっと前に前傾化してるというか、主にあって、だからこう、なんていうか、成長するとか、なんか、どう言ったらいいんだろうな。まだ、でもできるようになるですよね。そういうふうなことをモチベーションにやってたかな。だから技術の習得だったり、まあそういうトピックみたいなのを追っかけたりとか、今ももちろんあるんですけど、まあそういう要素が強かったかな。なんで筋トレみたいな風に考えたかもしれないです。
自分自身に対するフィードバックが強いというか、自分にベクトルが結構向いてるような考え方っていうことですよね。
そうですね。で、ただ、やってるうちに、どう言ったらいいんだろうな。そのさっき言ったように、僕はなんか、人と関わりながらプログラミングをするみたいな活動に、少しずつ変わっていったんですよね。それが、まさに P5JS でプログラムを書き始めて、ウェブベースなので、コードとか作ったものを公開しやすくなって、で、ウェブ上で公開して SNS でこう、まあ、そのシェアしてみたいなことをやってるうちに、人からコメントもらったりとか、書き換えたコードが、まあ、その、プラットフォーム上で見れたりとか、なんかそういうのが続いて、ある意味でなんかそのソーシャルなコーディングというか、そういう活動に自分のデイリーコーディングはなっていったんですよね。で、そうすると、なんか自分だけのデイリーコーディングじゃなくなるというか、要は筋トレしてめちゃ自分がムキムキになって強くなって、でその先にムキムキの自分だけがいる世界を目指してもしょうがなくないですかっていうか、それ別に面白いですかみたいな。まあ僕はめちゃくちゃできるようになるけど、でもなんか山の上に一人しかいなくて、他の人たち、まあできる僕とできないみんなみたいな、なんかそういう線引きをして生きていくのって結構しんどいなっていうか、それ目指してたわけじゃないよなと思って、だから、まあそこからまあ成長を目指すみたいなところの要素を、もちろん全くなくすことはできないと思うけど、そうじゃない、なんかみんなで、ああ、住んでいくとか、なんか、人に広、こういう活動を広めるとか、そういう部分を、もっとこう、自分の活動の主にした方がいいのでは、というのが、結構途中で気づいて、まあそういう方向の デイリーコーディングになっていった。だから、まあ、毎日やらなくても極端な話いいとか、プログラム動かなくてもいいみたいなとか、だからそういう、もっと自然に気楽にコードと、まあ、自分の生活とか人生とかそういうものを結びつけてみませんかみたいな風な意識で今はやっていて、なのでそうですね、インスピレーションの源泉とかもだいぶそのそういう意味では変わってきて、技術的なトピックとかっていうよりもなんか日常で見たものとか、まあ家族とかその自分の感情とか、まあその前に書いたコードを、なんか、こう、まあ、ちょっと継ぎ足したり書き換えたりとかするとか、そういうふうな、まあ、どう言ったらいいんだろうな。オルタナティブな方向に向かってるというのかな。うん。そういう活動になってきてるな、とは思います。
なんか、すごい面白いですね。なんか、やっぱりその、ご自身も先ほどおっしゃられてましたけど、なんか、プログラマーで、純粋なプログラマーでもないし、純粋なアーティストでもないし、なんか、その、タカオイズムというと言い過ぎかもしれないですけど、なんか独自のやっぱり考え方が中心に あっての活動なのかなっていう感じがします。まあ、それをもちろん似たようなことを考えている人はおそらくいっぱいいて、まあ、SNS ってやっぱり、多少の誤差はあれど似たような人たちがやっぱり集まるというか、その、シンパシーが近い人たちが、やっぱり、その、だんだん、グループというと言い過ぎですけど、まあ、関わりを持ち合っていくと思うんですけど、なんかその、多分、純粋なプログラマーの人たちとやっぱちょっと考え方違うし、多分、アーティストっていうわけでもないしな。
どっちかっていうと、その二つを、僕はなんか途中で、なんか、諦めたというか、あ、無理無理ってなったんですよね。
うんうんうん
どっちか選んで生きていくみたいなこともそうだと思うし、その、ある意味でプロフェッショナルにそういう方向を目指すっていうのも、なんか自分の適性的になんか違うなぁと思って。で、なんかどっかで開き直れたタイミングがあったと思うんですけど、それがまあ、結構最近ですね。
なんかそこら辺も、なんかご自身でも説明は難しいことなのかもしれないですけど、ね、どういうことがきっかけでそういう風になったのかって結構なんかちょっと興味がありますね。なんか私なんかも、まあ多分肩書きで言うと一応プログラマーになると思うんですけど、ただ少なくとも私自身はアーティストではないっていうのはもうはっきり分かっていて自分自身では。なのでその、クリエイターとかアーティストって名乗ることにはすごい抵抗があるんですね。その、
まあ、そうなんですね。
で、できないわけではないんですけど、
うんうん、
俺は全然プロのレベルではないっていう自分がいる気がしていて、俺のやるクリエイティブとかアートっていうのは全然、それを真面目にやってる人たちと比べたときに、全然もう、比較にならんって自分では思っているんですね。まあ、なので、なんかそういうふうに名乗ってしまうことに対して、すごいおこがましい気持ちが湧いちゃうので、私はどっちかっていうと、まあ、プログラマーなのかなっていうふうには思うんですけど。
なんかもっとみんな適当に肩書き使っていいような気もしてるん
ですね。まあ、そうですね。そうですね。
なんか
。そうですね。
そこがすごい、なんていうかな。自分でも、だから、まあ、クリエイティブコーダーって言ってますけど、
うんうん、
まあ、アーティスト的に、なんていうかな、振る舞うというか、そのグラデーション、プログラマーとアーティストの間の、ま、真ん中ぐらいをクリエイティブコーダーだとして、なんか場合によってはちょっとアーティストっぽく振る舞う時もあるし、展覧会とかに作品を出すとか、なんかそのね、そういうイベントで話すとかって時はそうだし、で、なんか作る時は、いや、僕はちょっとそういうのはできないんで、みたいな。プログラマー。よりなんでみたいな感じで。なんかこう、重心をこう移動してやってる感じはあるって。うん。でも別に本当に、あんまり人が思うほど気にしてないんじゃないかな、みたいな。自分が思うほどか。周りは気にしてないんじゃないかなと思うし、
うん、うん。
うん。プログラミングの中にも、やっぱりアートに精髄、なんか繋がるような精髄っていうのは、実際、 本読んで感じるし、あると思うし。
うん。なんか。そうですね。
うん。よっぽど、どうだろうな。ハッカーとか画家とか読むと、うん、プログラマーってアーティストだなとも思うんで。
そうかもしれないですね。
うん。
確かにそうかもしれません。なんか、やっぱ GLSL のコーディングやる人たちは、あの人たちって多分生粋のプログラマーなのに、同時にとんでもないアーティストでもある
んですよね。いや、そうですよ、うん。僕はアーティストだと思ってるかな。うん。
うん、確かにそうですね。うん、なんかだから、うん、やっぱりなんか、箱にこう分類できるものじゃないってことなのかもしれないですよね。みんな人それぞれに箱の形も大きさも人それぞれに全然違うから、ね、こういうものがプログラマーです、ドンっていうふうにこう、一つの枠で測りきれないというか、
うんうん
うん、分類しきれないものなんでしょうね。まあそもそもが。で、それをなんか無理やりこう分けようとするからおかしなことになるというか、うん、なんかそうですね。なんか高尾さんがおっしゃった通り、別にそこってもっとゆるふわでも良くないっていうのは、意外と大事なことなのかもしれないですね。
実際多分パフォーマンスする、うん一時間前にアーティストになってもいいと思うし。
うん、そうですね、そうですね。
なんかそういう、なんていうかパートタイムというか、なんかウルトラマン的な肩書きのあり方って全然、なんか、みんな、ちょっと神経質に考えすぎなんじゃないかな、思います。
いや、なんとなくわかります。わかります、わかります。多分だから、うん、まあもちろんその、私と今高尾さんのこの話を聞いてて、いや、そうじゃないだろうって思う意見もおそらくあるし、それがあること自体は別にいいとは思うんですけども、ただその、私は結構今の高尾さんのお話すごくわかるというか、うん。本当にね、なんか、もう私の周り、特にその、我々から見たときに、の年代から見たときに、もう20代前半の子たちって、やっぱりもう、下手したら親子ほどの年の差があって、全然違うじゃないですか。で、彼らを見ていると、その、なんか俺たちがこだわってることって本当に小さいことなんじゃないかなっていうのを感じることよくあって。
うん。
で、なんかこう、例えば、まあ、VR チャットみたいな、サービスとかツールが今世の中にいっぱい出てきていて、その、ね、自分をアバターを通して自分を表現することもだんだんもう当たり前になってきていて、で、私なんか例えばですけど、その、美少女モデルを自分に当てて、喋ったり絶対できないです。恥ずかしくて、とてもじゃないけどできないし、まあでも彼らはそれに対して何のアレルギーもないというか、自然なこととしてやってるですよね。で、それが、なんていうか私から見ると、その、本当になんか、自由でいいんだなっていう気持ちになるというか、その私がやるやらないは別として、すごく彼らのそのエネルギーに勇気をもらえるというか、まあ見ていて純粋に楽しいっていうのもありますけどね。なんか、自分にはできないけど、すごいなって単純に思うんですよね。まあだから、なんかあんまりこう、自分の中の何かにこだわりすぎてしまうことによって、何かが閉じてしまうっていうのは絶対あるなと思っていて、そういう意味では肩書きも、なんかもっと、ね、自分に合った形で表現していけばいいのかなっていうふうに、なんか感じますね、ちょっと。うん。まあ、VR のVTuber と呼ばれている人たちとか、うんうん、まあ、見てる分には楽しいですけど、なんて言うんだろう。なんか語尾を、なんかこう、キャラクターの、に合わせて語尾を変えてたりとか、ああいう喋り方って、なんか、いわゆるその声優さんとかがやってたお仕事を、素人が見よう見まねでやったりしてる、こともある世界だと思うんですけど、なんかああいうのはちょっと絶対自分にはできないですもんね。まあでもそれをやってる子たちを見ていると、うん、なんか別に嫌じゃないっていうか、
うん、そうですよね。
うん、別にそれはいいんだろうなって、それはそれでいいことなんだろうなっては感じるんですよね。
うん。うん、
だからなんか働き方とか、その、なんていうんだろう。だから表現者としての自分みたいなものを、なんか自分で自分の殻を作ってそこに閉じ込めちゃいけないなというか。うん。だから高尾さんのその、なんか、もやもや期からの、クリエイティブコーディングみたいな活動をやり始めてからの、しかも最初と今では結構考え方も変わってきたみたいな、その時とともに 日々日々変わっていくわけじゃないですか。まあ、だからこれから先もね、うん、なんかまた違う何かが見えてくる瞬間っていうのがおそらくあって。
いや、きっとあるんだろうなと思いますね。
変わっていくんだろうなって感じますよね。
うん。
うん、なんか今の時点で見えてる何かってあったりするんですか？やっぱ日々悩みながらって感じですか？
そうですね。まあ、なんか、できたらいいなとか、ちょっとでも、まあ、感じとしてはなんか、セーブポイントじゃないけど、なんか、タッチ、コードにタッチして、なんか得られればいいし、まあ、得られなくても別に、なんだろうな、タッチはできてるし、いいんじゃないですか、みたいな感じでやってて、ただまあ、その、さっき言ったように、長く続けるとかが、一つのまあ目的になってきた場合に、なんか目標のあり方みたいなのも変わってくるんですよね。僕の場合は、なんか感じで言うと20年ぐらいプログラミングを続けることができたらいいなとか、そういう風になった場合に、なんか一番大事にしなきゃいけないのは、なんかもう嫌だとか、飽きたとか、そうならないことになってくるというか、
うん、はい、
あの、あと健康とか。
いや、それ大事ですよね。それすごい大事ですね。
健康とか、あの、体のこと、目とか手とか、そういうのもあれだと思うんですけど、うん。なんで、まあ、その辺に対する、なんていうかな、意識の向き方みたいなのは、あるかもしれないですね。目先のその今日明日いいものを作りたいとか、なんか最高を目指すとかっていうのはもうなくなってきてて、どちらかというと、なんか次につながるとか、なんかちょっと発見して、まあ絵的には全然しょぼくてもよくて、うん、あ、これ見つけたんだったらあれとつながるかも。じゃあ今日はこれで、みたいな、おしまいみたいな感じの、うん。なんか気楽なプログラミングに最近はなってきてますね。
なんか、あの、これ勝手なイメージですけど、結構そのアウトプットの流度がちょっと前と違ってきてるっていうか変わってきてるかなっていうのは感じていて、なんかその高尾さんのつぶやかれるツイートに、まあ大体画像とかが一緒にくっついてるパターンのやつよく見てると、本当になんて言うんだろう。まだ原稿用紙に殴り書きにした、本当に走行の段階ですみたいな状態の絵でもパッとこう出してくれたりとかしてるように見えるんですよね。なんかその白いシェイプと黒い線だけで作られてる絵とかが出ていて。
塗りも線も指定してないやつだろうみたいな。
そうです、ね。だからなんかその、やっぱり仕上がってから出さなきゃっていう感覚とももうもはや、あの、そこすらも超えてしまった状態になっているというか、まあそれがいい、悪いは置いといて。
達人とかじゃない、
うん、なんかその、結構もうプロトタイプの段階から、本当に無理なく少しずつ自分のペースでやられてるなっていうのがすごく感じていて、まあ、すごくいいなって思ってたんですけどね、見てて。うん。
いや、なんか、もう、なんていうかな、下駄も履けなくなってきたというか、
うん、
嘘も つけないというか、自分の実力ってもう出ちゃってると思うので限界もまあなんか周り分かってる人というかな、あの書ける人には見えちゃってて、なんとなく高尾のはこれぐらいなんじゃないか戦闘力的にみたいな。
その辺ってすごく難しいですよね、うん、なんか、
うん、
いや分かります。なんか私も自分をやっぱりクリエイターとしては恥ずかしくて語れないって話がさっきあったと思うんですけど、なんか作品を見てもらう、評価してもらうっていう気持ちでアウトプットはやっぱできないですもんね。うん、だからなんかちょっと最近こういう実験してますよとか、こんなんしてみたら結構面白い絵ができましたよみたいな感じの切り口だったら多分出せるんですけど、俺の作ったものを見てくれみたいな感じではやっぱり出せないですね、気持ち的に。なんか、まあもちろんめっちゃいいもんがたまたまできたら出してもいいと思うんですよ。それは全然。
うんうん。うん、
ただなんかそこをゴールにはやっぱり設定できない気はしますね。まあ、まあ私の個人的な考え方に過ぎない話ではあるんですけど。
うん。なんか、ただ、あれですね。僕はその、さっき言った感じで言うと、なんかナンバーワンを目指すとか、その、もう、なんか、やめたというか、あの、まあ、目指すの無理だな、みたいなのもあるんですけど、うん。そこが、 て、ただなんかおもろいやつとかなんかいるなとか高尾いるなみたいなそういう存在感っていうかな、なんか実在感みたいなものはなんか出せるかな、まあやってりゃ出せるかみたいな感じで、
うん、
だったらまあそんなカッコつけないで、あとまあ20年やるとか決めるっていうか目指すんだったら別に今そんなすごいのじゃなくてもいいし、あと最近の実感なんですけど、続けてるとね、みんなその今しか見てなくて、ほとんどの人は始めた時の今よりもっとこう拙なかった自分の行動とか自分の活動の始まりの部分っていうのは気にしてないし忘れてるんですよね。
うんうんうん。
だから大丈夫っていう現時点のその拙さみたいなのとか、うん、はい、なんか至らなさみたいなのもやってりゃ多分みんな忘れていくし、なんか、うん、その時々の自分をやって見せて、で、まあ仲間が増えたりとか、なんか誰かが刺激を受けたりとかしてくれたら、それでいいのかなみたいな、風な。なんかちょっと、その、目線というか見方が変わってきたかもしれないですね。
いや、なんかすごい。なんか、本当いいですね。なんかすごくわかる話が多いです。
ありがとうございます。
はい、なんかその、やっぱり、継続、そのなんか、見返りを求めてやるのと、まあ、運が良ければ、なんかあるかもなぐらいのモチベーションでやり続けていくので言うと、私結構後者のタイプで、なんかその、WebGL の第一人者になってやるぞみたいな感じでやってきたわけではなくて、なんかその、WebGL 結構好きだったんですよね、単純に。まあだから、自分がその成長していく楽しさもあったし、それを少しでもこう、日本語の資料が全然なかったんですよね、当時。だから、ちょっとでも人の役に立てばと思って書いてただけで、なんかその、WebGL の第一人者になって、めちゃめちゃ金を稼いでやるぜ、みたいな、そういうこととかって別に考えてなかったし、1年後、2年後どうなってるかわかんないけど、ただ、黙々とサイトを少しずつ更新してっていうことをやってきて、ただそれがなんかやっぱ4年5年って続けていくと、なんかいつの間にかもう WebGL の人みたいな感じになってて、まあ望むと望まざるとに関わらずやっぱり続けてきたことって積み上がっていくじゃないですか、絶対に。
うん。
うん、だから今の高尾さんのお話もめっちゃわかりますね。なんかその、うん。そういう意味では私も結構、なんかふんわりしてるというか、例えばこのポッドキャストも、まあ今日13回目になりますけど、なんか本当に9月ぐらいに始めて、どれぐらい続けていけるかとかわかん、うん、正直わかんないんですよね。まあでも、で、しかもなんか売り上げが立つわけでもないし、何のためにやってるのって言われると、別に何っていうのはないんですよ。ただなんか少しでも、その、せっかく私が誰かとお話しして楽しいんだったら、それを他の人にも共有できたらいいなとか、なんかそういう感じなんですよね。まあだから基本本当に、あの、呼ばれた側の人たちは多分すごく緊張される方もいると思うし、その、そんな肩の力抜いて喋れねえよって人もいるとは思うんですけども、ただ私としては、なんていうか、自分の話したい人と話して、お話しして楽しいねっていうのをただ収録して公開することで、それが誰かの少しでもなんか刺激になったり、こう、まあなんだろう、考え方の参考になったりとか、まあ何でもいいんですけど、そのプラスに働いてくれたらいいなっていうだけなんですよね。まあだから何かこう、見返りを求めてやってるわけではなくて、なんかそういう意味では、うん、まああの、ちょっと傲慢というか、うん、に、傲慢な感じの風に聞こえてしまうかもしれないんですけど、なんか私は別に何かのためにやってるわけじゃないというか、うん、なんかクリエイティブコーディングのその、取り組み方の部分になんか通じるものがあるなってちょっと思いました。今話を聞いていて。実際、本当だったら、 皆さんに、本当はゲストの皆さんにお金払いたいですもん、本当は。本当は。
いや。
みんなに報酬払いたいですもん、本当は。
でもなんか、ポッドキャストって本当にちょうどいい感じというか、なんか話したい人と話せるし、まあそれがまあ伝わって、なんていうかな、いい人肌のなんかその温度感で、なんか情報を人とシェアしたりとかできる、なんかいいメディアですよね。なんか、テレビとか、その、まあ、紙媒体のメディアとかの感じともちょっと違くて、なんか、温度が残る感じというかな。
うん、そうですね。なんかなんでかわかんないですけど、やっぱ映像で見るのと、なんか音だけ聞くのの違いじゃないですか。単純に物理的な違いで言うと。まあでもなんかちょっと違うんですよね。なんかやってみると、すごく心地よいというか、すげえいいなっていう感じがしてますね、私も。初めてよかったなっていう感じがしていて。まあ、そもそもこうなんか、ちょっとこう、感染症の影響でみんながこう、勉強会とかやったりできなくなっちゃって、なんかこう、人と喋る機会が減ったなっていう、なんか個人的なその感覚がまあ、出発点になってるんですよ。ポッドキャストを始めた感覚、一番最初は。なんかその久しぶりに、ちょっと会う人と雑談するやつ、どうせだからちょっと収録してみようかなみたいな、なんか軽いノリで始めたんですけど。うん。だ、今日も高尾さんをこうお呼びするにあたって、なんか、その、がっつりテーマを決めて深掘りしていくぜみたいな感じじゃなくて、なんか、初めましてな中でこういろいろお話しして楽しいねっていう感じの空気でできたらいいなっていうのがあって、まあ、少なくとも今のところそれは成功しているなと思ってるんですけど。
いや、はい、僕もそんな感じです。いい感じです。
ね、なんか、こういう温度感でいろいろ話せるのってすごく本人たちにとっても気持ちがいいですよね。
そうですね。なんか、適度な緊張感というかな。なんか、その、飲み会で話すのともちょっと違うし、なんか仕事で話すのともちょっと違うし、なんか、いい感じの。
いい感じの、うん、
そうですね。公開できる感じの話をするというか、うん。なんか、だらっと話してるわけでもないし。
いや、すごくわかります。はい。ここまで、もうなんだかんだ1時間ちょいぐらい経ってますけど、結構いい話ができてんじゃないかなと思います。
そうですね。なんか他の人とは出ない感じの。うん。
そうですね。なんか、やっぱり、はい。ちょっと、やっぱなんだろう、変な意味ではないんですけど、やっぱ独特の世界観をお持ちだなっていうのが。
あ、そうですか。
はい。結構面白いです。俺の個人的な感想になっちゃいますけどね。
ありがとうございます。
そうしましたら、まあ、ちょっとこの辺からまた少し話題を変えたいなと思うんですけども、なんか本当にこれ別に、特に何もないっていう感じだったら、それはそれで全然構わないんですけども、なんか、結構こうツイッターとか、まあ、インスタグラムとか何でも SNS やってる方って、やっぱ大なり小なり承認欲求みたいなものあると思っていて、なんか高尾さんの中にそういう感覚ってあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですよね。
そうですね。
まあ、さっきまでの話を聞いてると、やっぱその時期によって変わってきてるのかなっていう感じもするんですけど。
そうですね。何者かになりたいというか、なんかその手を伸ばす感じでプログラミングをしていた時期もあったし、ただまあ、諦めたというか、なんかそうじゃない、手を伸ばすんじゃない、広げるみたいな感じでやっていこうとしているのが今だとして、ただ、もちろんその承認欲求みたいなものが、じゃあそこでなくなって、私は全くそういったものと無縁でプログラミングをしていますよとか、コーディングをしていますよ。SNS に公開していいねとか見てませんよみたいなことはなくて 人間なので、やっぱりその、なんだろうな、認めてほしいとか、なんか、見つけてほしいとか、やっぱりそういうのは、あるかな。今はまだありますね。
なんかその、ちょっと私個人がたまに思うこととして、やっぱりまあ、承認欲求なさげに振る舞うのって結構クールな感じでかっこいいはかっこいいと思うんですよね。やっぱり感覚として。まあでも実際その、どんなクリエイティブこう、まあクリエイティブにしろアーティストにしろ、まあクリエイティブにしろアートにせよ、なんていうかその知ってもらわないことには始まらないというか、その、例えば自分が作ったものに自分で納得できて満足なのであれば、それこそ山にこもって一人でやればいい話で、なんか我々がやってることってその、なんて言うんだろう、自分の道を追求していく人たちを別に卑下する意図はないんですけど、その自分たちがやろうとしてることって多分それじゃないよなっていう感覚がやっぱ私もあって、だから承認欲求みたいなものって、なさすぎも絶対ダメだなと思うし、その、どういうふうにそれと付き合っていくかっていうところが大事なのかなって個人的には結構思っていまして。で、高尾さんは本当に今年はいろんなことがあって、その、望んでないレベルの大きな波が押し寄せてきて大変だったんじゃないかなって完全にその、旗から見ていた個人的な感想になっちゃうんですけど、まあ、いろんなことがあって大変だったんじゃないかなって個人的には想像していまして、まあ、そういう中でこう承認欲求とか、その自分自身をどう捉えて自分で振る舞っていくのかとかすごく悩みがあったんじゃないかなみたいな勝手な想像ですけどね、それがあったので、まあ、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですよね。
そうですね。まあ、前提としてちょっと共有というか、聞いていただいている方に話すと、今年の8月に、NFT アートのプロジェクトで、まあ、ジェネラティブマスクスというのを、僕が発表しまして、で、まあ、なんか、予想以上に、まあ、作品が、まあ、売買されてというか。
まあ、反響がめちゃくちゃ大きかったんですよね。
そうですね。っていうのがあって、まあ、そういう意味で、もともと想像していなかったような、まあ、様々な、こう、依頼だったりとか、まあ、なんか、連絡とか、いろんな人から連絡いただいたりとかって、まあ、そこの時期。なので、ちょうどこの、ノーマライズ FM の、収録のご依頼というかな、お話をいただいたときに、ちょうどその真っ只中ぐらいだったかな。
そうですね。多分そうだったと思います。うん、また、私も何も考えずに適当に声をかけてしまって、すいません
、はい。ちょうどその、なんていうかな、なかなかいろんなことの実感って、まあ、時差があるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
その瞬間に、なんかその全てがバキッと、こう、うん、なんか、ね、こう、実感として、得られるっていうよりは、少しずつ分かってくるというか、僕は鈍いのもあるんだと思うんですけど、1ヶ月ぐらいかかって、どうやらこれ大変なことになったぞとか、なんかこれ、この先は、私はどうするんですかみたいなとか、いろいろこう、頭を抱えるというか、ちょっとこう、プレッシャーに押しつぶされそうになる時があって、もちろんその、ある意味では、その、プロジェクトとしては、経済的に成功していたりとか、あるわけなんですけど、どう言ったらいいんだろうな。ただ、なんだかんだ自分は自分のことをなんか律したりとか、ある意味ではこう、何かと誠実に向き合ったり、善良でいるみたいなことが、できるというか、やれるとこ、なんかこう言い聞かせながら活動していたんですけど、それでもね、やっぱり、判断を間違えるというか、どう言ったらいいんだろうな、おごり高ぶるというかな、なんか、その、ね、日本で一番とか、なんか、その世界に通用するみたいなことになってしまったことによって、自分がこう、なんていうか、存在になっていく、瞬間を感じたりとか、あれは間違ってたなと思うことっていうのもあって、で、まあ反省したりとか、 うん。どう言ったらいいのかな。なんかその承認欲求みたいなものに、こう、自分がこう塗りつぶされていくみたいな感覚も、その1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。やっぱりあって、その時期は結構苦しかったというか、うん。だからデイリーコーディングとかにも影響あって、うん。で、どうやって乗り越えられたかというと、うん、まあ、あの家族に、まあその自分の活動だったりとか、日々のコーディングとか見てもらったりとか、普段からしてるんですけど、なんか、最近あんま楽しそうじゃないかもね、みたいな。なんかその、うまくいってたりとか、なんかこう、これぐらい、ね、収益があってみたいな話とかするけど、でもそれって、なんか、本当にやりたかったことと、ちょっとずつずれてきてないみたいな、話を、まあ、ある時にされて、その時は、そんなはずないみたいな。俺は頑張ってるみたいな。
うんうん、
言い張ったりとかするんだけど、はい、でもまあ、どう考えても間違ってるよな、みたいな。後から気づくというか、少し経ってみると、ね、睡眠時間削って、プログラミングして、情報発信して、なんか価値を高めてとか、なんか、そういうこう、もともとデイリーコーディングで目指してた、つい先ほど話したようなところと、少しずつ離れていくような活動を、プロジェクトの中では、自分はやってしまっていた時期が、少なくとも秋頃にはあって、
はい、
うん、そういうのに、気づいたときは、やっぱり何か変えなきゃなとか、その、戻ってこなきゃな、みたいなことはちょっと考えたりしましたね。
いや、面白いというとちょっと失礼になっちゃうかもしれないですけど、いやー、絶対そういうことあっただろうなって思ってました。その、旗から見てて、
うん、
その、なんて言うんだろう、もう高尾さんの名前を目にしない日がないみたいな時期が、たすよ、やっぱり。その書籍のインタビューで今回のゲストは高尾さんですとか、まあウェブサイトもそうですし、ね、動画とかもそうですし、もうとにかく、もう毎日絶対どっかで何か喋ってんなっていう時期あったと思うんですよ。だからなんかそういう時って、その本人が望んでるかどうかに関わらず、こう世界が勝手に回ってっちゃうというか、ね、恐ろしいなんか力みたいなものが襲いかかってくんじゃないかなっていう想像があって、なんかその今の高尾さんは本当いい意味で一回行って戻ってきたなっていう感じに見えるんですよね。その日々の活動をされてるツイッターの内容とかしかほとんど私はすいません拝見できてないんですけど、まあ、それを見てるだけでもなんかその変ななんか気負いみたいなのを一回なくなったのかなっていうふうに見えるんですよね、うん、うん。だからなんかそこにどういうこうストーリーというか、まあ、あの、聞ける範囲がね、もちろん、あの、全部聞き出そうとは思ってないんですけど、なんかそういうの、どういうのがあったのかなってすごく気になっていて、で、私なんかが、例えばですけど、同じ立場に置かれたら、いや、相当、なんかいろんな葛藤とか苦しみがあるなって思っちゃうんですよね、想像するだけでも。いや、だからなんか、その、まあ、私はたまたま今回は承認欲求というキーワードでちょっと切り口として、まあ、質問させていただいたんですけど、なんかその、ね、やっぱ大変だったんですね。
そうですね。なんかなかなか難しい部分。まあ、その承認欲求以外のところもやっぱり葛藤というか悩む部分っていうのはなかったわけじゃなくて、やっぱりその、楽しいコーディングね、さっき言ったみたいな仲間を増やしたりとか、みんなでやっていくみたいな、ね、価値づけされてないプログラミングのいいところを自分はやってきたけれども、他方で、その、まあ、成功したと言われてる NFT アートのプロジェクトでは、まあ、その、作ったものに値段をつけるとか、それに価値が生まれて、もちろんそれはポジティブなこともたくさんあるんですよね。作品が売れて、まあ、経済的にこう生計が立てられるようになるような人が出てくるとか、
うん、
そういうシーンができるとかっていうところもあるんですけど、他方で、そのね、仲間の中にその作品の価値とか、より良いものみたいな なんかその、さっきまで、これ、その時まではなかった、何か物差しとか、尺度とか、単位みたいなものが、生まれてしまう。売れるとか売れないとかっていうのもそうだと思うんですけど。なんかそれを、まあ、どう言ったらいいんだろうな。持ち込んだ人になったというか、遅かれ早かれ、それは、その子の世界というかな、僕のやっているところに入ってきてたものかもしれないんですけど。
そうですね。うん。
それをまあ、持ち込んだのが僕ですっていうところがあって、まあだからそれは、背負っていくというか、まあ、どう言ったらいいんだろうな。まあ、続けていく中で、あれは良かったことなんだなとか、いろいろあったけども、なんか、それによってできるようになったこともあって、トータルで見ると、ちょっとプラスかなぐらいのところは目指していく必要があるというか、うん、なんかそういうふうな、まあ、使命じみたものというかな。なんか最近はそういう、まあ、やりきらないといけないなっていうのはちょっと感じてるところです。
いやーすごいなー、すごいですね。なんか、いや本当に、本当になんか掛け値なしで、本当にすごいなって思っちゃいますけどね。なんか、ちょっとやっぱ印象的だったのは、ね、ご家族、から言われたことがきっかけで、こう、一旦冷静になれたみたいな感じのニュアンスがありましたけど、ね、なんかそれがまた素晴らしいというか、その、大事なことだなって思います。その、やっぱ一人きりで頑張り続けることって絶対限界があって、で、まあ若い人たちの中にはね、もちろん今一人で頑張ってる人もいると思うし、実際その一人で、たった一人で成功していく人も世の中にはいるんでしょうけど、やっぱ凡人にはやっぱ無理なんですよね。やっぱ家族とか、ね、自分にとって大切な人がいてくれないと、なかなかやっぱり成り立たないなって私は思うタイプというか思ってるんですよね。まあだから、なんかその、高尾さんが、やっぱり追い込まれ、ね、望んでなくても追い込まれてた時っていうのがやっぱあって、そこにやっぱり家族が支えてくれたんだなっていうその逸話を聞けたっていうのがなんかすごくほっこりして嬉しかったですね。うん。
いや本当にでもコミュニティの仲間とかもすごく温かかったりしたし、
そうですね。そうですね。なんかそれは私も感じました。その旗から見てた立場でね、なんか旗から偉そうなこと言うつもりはないんですけど、やっぱすごいなって思いましたね。その今も現在進行形だと思うんですよね、それって。その、嵐が過ぎ去ったとかっていうそういうことではなくて、今もみんなが前を向いて歩いてるっていう状態だと思うんですけど、うん、なんかその高尾さんと、まあその周囲のコミュニティの皆さんの、まあ振る舞いだったり言動だったり、あとはまあクリエイティブに対して真摯にね、別に NFT があるからってことではなくて、ずっと やられてたことが単純にまだこれから続いていくだけだと思うんですけど、なんかこう変にネガティブに擦れた考え方をするんじゃなくて、自分たちの一番目指すっていうとちょっと違うかな。自分たちがまあどういうふうに振る舞っていけばいいのかを常に真摯に考えてるというか、それはなんかすごく感じましたね。なんかコミュニティの力みたいなものは確かにあるような気がしますね。
いや本当に僕はその自分のコーディングもそのインスピレーションの源泉というかな、なんか刺激をもらってるのはやっぱりコミュニティの人たちが、なんか自分と同じようにコードを書いてて、で、まあ、それが、どう言ったらいいんだろうな、すごく短いとか、複雑じゃないからこそ、こう読めるというかな、まあ可読性がそれなりにあって、だから僕もそこから刺激をもらえて、また短いコードを書けるみたいな、そういう、どう言ったらいいんだろうな。不思議なクリエイティブコーディングの良さに支えられてて。なんで、うん、家族とかコミュニティを大事にしたいな、みたいなところは、まあずっと思ってるし、なんだかその自分のやってることっていうのが、そのアートとか、まあ、プログラミングもそうなんですけど、そういうところよりももうちょっとこう、コミュニティだったり、なんか文化的な組織というかな。なんか自分はヒップホップがすごく好きなので、
はい。
なんかヒップホップカルチャーでいう、なんかこう、仲間を大事にするとか、
うん、
なんか地元というかな、自分のその存在してるコミュニティレペゼンするを、みたいなところを、なんか、こう、意識するというかな、かそんな感じで、だから、プロセッシングのコミュニティを上げたいとか、なんか、うん、最高なところを発信していきたいみたいなところはずっと持ってやっているつもりです。
いやー、すごいです。もう聞けば聞くほどすごいです。
いやいやいやいや。そんなことないです。いやー、
すごいですね。
うん。
いや、まあ、ほんとなんか、プロセッシング、その、私はちょっと、やっぱり自分をクリエイターだとは思えない。もうそれはなんか諦めではないんですけど、今はそういうふうに思っていて、なんかこう、すごく眩しい界隈として見てますけどね。
いやいや、全然、そんなことないですよ、うん。あの、こちらから見ても、やっぱり、なんていうか、WebGL、GLSL 界隈というか、は、まあ、技術的、技巧的なところ、っていうのは本当に、なんていうか参考になるし、見てて、いいなぁ、みたいな。こういうかっこいい、かっこいいやつ作りたいなぁって、本当に思うで、う
ん。いやー、わかります。俺も思います。うん、なんか、やっぱり東京デモフェストとか、ああいうイベントに出てくるような、もう生粋のクリエイターというか、アーティストみたいな人たちは、本当にすごいなと思いますね。やっぱり、うん、まあ、あと、つぶやきプロセッシング、つぶやき GLSL のあの界隈とか。
そうですよね。
うん、ああいう人たちはもうスターっていうか、ヒーローですよね。
いや、本当になんか、ああいう、なんか、どう言ったらいいんだろうな、番組なんか、あの、競うでもなくてもいいと思うんですけど、本当に紹介するような番組みたいなのって、もう無限に見れるなとか、うん。なんか、いや、本当にすごいパフォーマーでもありますよね、ああいう人たちって。
いや、本当にすごいですよね。なんかその、まあ、もちろんね、自分にそういう能力があったらもっと楽しいんだろうなとは思いますけど、そうじゃなくても単純に一視聴者として見ててもね、本当に興奮しますしね。
魔法使いやん、みたいな、本当に。
わかります、わかります。
なんでこの絵がこのコードで出るんですかみたいな。で、それを今書いてるんですかみたいな、うん。この30分も満たない時間でみたいな。
いや、そう、シェーダーショーダウンですよね、多分、
うんうん。
東京デモフェストのね、シェーダーショーダウン。まあ、ちょっと知らない人のために簡単に補足すると、東京デモフェストというね、イベントが先日あったんですけども、まあ、そのイベントが今年はちょっとオンラインでね、やらざるを得なくなったオンライン開催だったんですけど、シェーダーをライブコーディングして、その絵作りの良さで、まあ、競技として、まあ、楽しむというのがありまして、まあ、それで、8人ぐらいのコーダーさんたちがね、まあ、トーナメント方式で、まあ、勝った人が勝ち上がっていくっていう感じで、バトルしていくっていうのがあったんですけど、まあ、その順位がどうこうっていうのはね、もちろん、イベントの趣旨としてそういう順位付けみたいなのはあったんですけど、まあ、一個一個のバトルね、それぞれがもう、レベルが高すぎて。
すごすぎる、本当に。
すごすぎてね、うん。うん、本当に、まあ、もし、気になる人いたら、多分 YouTube で探せば見つかるので、なんか、このポッドキャストのリンクとかにも貼っときますけど、本当にすごくて。
あれね、世界、1から世界8位までが、並んでた大会だったと思いますよ。全員も世界の人です。
いや、もう、そうですね。うん、まあ、この、そもそもシェーダーショーダウン自体は、リビジョンっていう、海外の大きいパーティーがありまして、そのデモパーティーで、まあ、始まったイベントというか企画を、まあ、輸入したような形なんですけど、まあ、本家の方もすごいんですよ。もう異次元のシェーダーを、まあ、短時間で仕上げていくんですけど、本家に負けないレベルだったなとは思いますね。だからまあ、本当に世界で戦える人たちが、ライブしてくれたっていう意味で、めちゃめちゃ興奮するね、素晴らしいイベントだったんですけど、まあ、ああいうのはやっぱりなんか、一種ちょっと、尖った才能ではあると思うんですけど、やっぱ憧れちゃいますよね、ちょっとね。
うん、うんうん。なんか、役割じゃないですけど、そういうふうにこう、切り開いていく人たちというか、まあ、 新しい領域とか未来の的な表現というか、そういう人たち、まあ、プロセッシングも同じで、おそらくみんながその僕みたいなデイリーコーディングとか、なんかほのぼのやってこうみたいなところではなくて、いや、インタラクティブなもの作りたいしとか、なんか情報可視化とか、そういうふうな、なんていうか、役に立つとか、なんか利便性を追求する道具として何か、そう、プログラミングをやりたいみたいな人たちもいて、なんか、みんなが居心地がいいみたいなところを、まあ、どうやって作っていくかみたいなのが、めちゃくちゃ難しいというか、でもやらなきゃいけないことなのかなと思ってますね。
うん。いや、多分なんか、その、ちょっとこれは本当に個人の意見として聞いてほしいんですけど、やっぱり高尾さんのいろいろな活動が、こう、ね、社会にいろんな影響を与えたと思うんですよね。で、その中でやっぱりそれを見て、クリエイティブコーディングやってみようって感じた人たちも絶対にいたはずで、うん。だから、私なんかは結構、やっぱり自分自身もどちらかというと発信する立場になることが多いので、その、自分がやってることが本当に正しいのかみたいな悩みって常にやっぱり、あるんですよね。で、なんか間違ったこと言ってねえかなとか、自分の言ったことで誰かが傷ついたりしてないかなとかって、すごく、ナイーブになろうと思ったらいくらでもナイーブになれてしまうので、やっぱりどっかで自分自身に、まあ、なんか言い聞かせるじゃないですけど、どっかでやっぱ割り切る必要があるなって、私個人はちょっと思ってる部分があって、まあだから高尾さんのその、デイリーコーディングだったり、まあもっと広くクリエイティブコーディングって言ってもいいかもしれないですけども、まあそういった活動が、まあいろいろな話題をね、巻き起こしたっていうのはあったかもしれないけども、絶対にプラスだったと思うんですよね。その世の中に対して、絶対にプラスだったなって私は思ってて。まあだから、本当に無邪気に言っちゃいますけど、今後もすごく高尾さんのペースでね、続けていってほしいなっていうのはすごく感じますね。うん、
確かに。なんか、ここでこう自分が、なんか折れたりというか、なんかポキッと折れて、いや、なんかもうできませんとか、もうやめますみたいなのって、すごいこう、まあ、自分を見てるもう一人の自分がいるとして、それはこう、もったいないというか、だから、僕も僕を大事にしなきゃいけないし、なんか、僕の周りの人も、なんか僕を大事にしてくださいみたいなことは最近思うようになりました。うん。だからもちろん間違ったりとか、なんかそのさっき言ったように傲慢になったりとかあるかもしれないし、気をつけようとは思ってるんですけど、そういう時はなんかちゃうぞとか、なんかそういう方向じゃない方が高尾さんがやりたいことなんじゃないですかみたいなのは本当に言ってほしいし、
いや、うん、本当そうですよね。やっぱりなんかこう自分があんまり有名になって実績を持ちすぎたりしてしまうと言ってくれる人がどんどんいなくなっちゃって、
そう本当にそう、
うん、だから私も結構たまにツイッターとかで言ってるんですけど、まさかり投げてくれる人ってすげえ大事だと思ってて、その調子に乗るんじゃねえぞってこう釘を刺してくれる人をすごく私は大事にしてますね、とっても、うん、
それはすごい、うん、優しく言ってほしいっす。
まあそこはなんかあれかもしれないですね。その、うん、なんか、育ってきた文化の違いかもしれないですね。
確かに、確かに、う
ん。結構私はやっぱ CG 寄りの畑だったんで、その、うん、CG って間違ってることは圧倒的に間違ってる場合が多いので、うん、その、雰囲気でやるんじゃねえっていうところはやっぱあるんですよね、CG って。
確かに。確かに、
うん、まあ、だから結構私なんかはまさかり投げられることにあんまり恐怖を抱かないように育ってしまったんですけど、
うんうん、
まあ、でもやっぱなんて言うんでしょう、立場的にやっぱり WebGL スクールとかでこう先生的な振る舞いをすることが多いので、
うん、
なんかそのものすごい雲の上の人みたいな扱いでみんなしてくれるんですよ大体。で、それは私にとってもちろん嬉しいことではあるんですけど、とはいえなんかそのもっと自分もみんなに寄っていきたいのに、なんかあまりにもすごい人扱いされてしまって、距離がなかなか詰められないみたいなのはあるんですよね。
ありますよね。
うん、うん、ありますね。
うんうん。
だからなんかその雑に扱ってほしいってわけじゃないんだけど、いや、もっと気軽でいいのになっていうのはすごく普段思ってて、うんうん、まあだからなんか、うん、 すごいわかります。
うん。一人間として扱ってくれれば大丈夫ですよっていう感じですよね。
うん、そうそうそう。そうですね。だからやっぱ、なんか最初の頃はやっぱ承認欲求ってあったと思うんですよ。その、うんうん、WebGL の第一人者みたいな本に言われておらず、自分がまだ何者でもないと自分自身も思っていて、ただわかんないけどなんか日々を一生懸命過ごしていた頃っていうのは、やっぱりなんかこう、みんなが、ね、ドクサスさん、すごいなみたいなこと言ってくれるのってすごく自分にとってありがたかったし、めっちゃ嬉しかったですけど、やっぱ今はそれが嬉しくないわけじゃないし、迷惑なわけでもないんですけど、もうちょっとみんな普通に扱ってくれてもいいですよっていうのはちょっと感じるときありますね。
わかります。そうですよね。まあ、でもその辺って、こう僕らぐらいの年齢に差し掛かると、まあ、次第にそうなっていくというか、
そうですね。
なんか、やっぱこう、ね、若い世代の人だったりとか、なんか責任みたいなのも発生してきちゃうし、
うん、
難しいとこですよね。
そうですね。うん、まあだから、よく思うのは、なんかこう、若い人たちが変な責任を負わされないように、責任だけはこっちで負ってあげるから、好きにやんなさいよ、みたいなことを結構やりたいんですよね。私の中では。うん、だからなんか、昔はなんか無料の勉強会とかよく開催してたりした時期があったんですけども、まあその頃は私が主催者というその一番重いところを背負ってあげるから、もっと出てこいよっていうような感じだったんですよね、当時は。まあそれでなんかあんまりこう登壇経験のない、まあでもアウトプットはすごくいいものを出してくれてる人とかを呼んで、ゲストで喋ってもらったりすることでその人のまあ自信になるでもいいし、箔がつくでもいいし、まあ何でもいいんですけど、まあちょっとでもその人のプラスになってくれたらな、みたいなモチベーションがあってやってた時期もあったんですけどね。まあでも最近はやっぱりなかなかイベント自体ができないんでちょっと難しいなって思ってはいるんですけど。
うん。いやでも本当に、WebGL 界隈のコミュニティのその若い人たちというかな、そういう人たちが活躍してる様子っていうのは見てて感じてるし、なんかその辺の、どう言ったらいいんだろうな、世代のグラデーションっていうのか、みんなが入ってきてくれる感じを、まあ、どうやって作っていくかみたいなところってすごく今後重要になってくるんだろうな、とは思ってますね。
そうですね。そうかもしれないですね、うん。
運営とかもありますよね。なんか、ずっと、今だったプロセッシングのコミュニティとかは、まあ、僕を中心に数人でやってたりするんですけど、まあそれもこう引き継いでいくっていうか、できれば新しい人に一緒にやってもらいたいし、なんかその人たちのこうなってほしいとか、こうやりたいみたいなところをサポートしたいなとか思うんですけど。
うんうん
うん。なんかそういう。
難しいですよね。
ね。そうそうそう。まだ勉強したいっすみたいなところもやっぱあると思うし、うん。ね。そういうロールをどういうふうにこう、なんていうか循環させていくかみたいな。うん。
まあいろんな難しい問題があって、やっぱりそういうものと向き合っていかなきゃいけないっていうのも我々の世代の、まあ、役割の一つというか、うん、やんなきゃいけないことなのかなっていうのは感じますね。うん。まあ、まさか同い年とは思いませんでしたけど。
だからなんか共感しかないみたいな。
なんかそうですね。結構今日はどんな話してもそうだよねっていう感じになっちゃいましたけど。
うん、
うん、いや、まあでも本当にすごく冗談抜きで今日は本当になんか共感できる話が本当めっちゃ多いですね、今日は。うん、いつもはなんかやっぱり雑談ベースでとは言ってもちょっと構えちゃうことが多いんですけど、なんか今日はすごくいい意味でリラックスして話ができてるなと思います。
よかった、
うん、はい。はい、では、ちょっと今日は長くなってるんですけども、めちゃめちゃもうなんか盛り上がってしまいまして、二人でいろんなことを話してる間に時間がどんどん経ってしまいまして、ちょっとね、まあずっと話しちゃいそうな感じなので、ちょっと一回ここら辺で、今日は締めたいなと思います。 はい、今日はね、本当になんか他ではなかなか聞けないような話が聞けたんじゃないかなと思うんですけども、本当に長時間ね、高尾さんいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。
いや、すごい僕も楽しくお話できたし、なんか良かった。
いや、良かったですよね。うん、いや、すごく良かったと思います。なんか聞いてる皆さんにとっても、なんか面白いお話になったのかなとも思うし、話してる本人たちもめちゃめちゃなんか楽しかったしね、
うんうん
うん、すごく良かったんじゃないかなと。いや本当になんかまたちょっと時間空けて再度ゲストに呼ぶこともあるかもしれないんで、
ぜひぜひ、
ぜひ、はい、今度はまたなんかちょっと忙しくなさそうな時期を狙って声をかけますのでは
い、
はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープの、ノーマライズ FM というねハッシュタグで、ツイッターなどで、感想ご意見などを募集しております。まあ、今日のね、収録内容に限った話じゃなくて、普通にねなんか過去回の話とかでもいいし、まあ、今回のもちろんね高尾さんとのお話の文脈でもいいので、まあ、何か感じることがねありましたらぜひね気軽に感想などをお聞かせていただけますと嬉しいです。はい、じゃあちょっとね今日長くなりましたけども、これにて、収録の方を終わりにしたいと思います。最後まで、聞いてくださってありがとうございました。